金宝殿がインターネットでお送りいたします。御言葉と賛美の時間、 G ライトクルーズ。しばらくの間、イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか？ご案内は
ラジオ牧師岩間博史と
パーソナリティの上野花子でお送りします。
3月、まだ寒い日はありますが、でももう春です。少しずつ暖かくなってくるこの季節は、私たちに希望を与えてくれますね。3月5日は、冬ごもりしていた虫たちが土の中から這い出してくるという啓蟄と呼ばれる日だそうです。生き物たちもこの季節を待ち遠しく思っていたことでしょう。ラジオ牧師の岩間です。
皆さん、お元気でしたか？上野花子です。私も春が待ち遠しい人です。なぜならお誕生月だからです。
あ、そうですか。
はい、3月がお誕生日なんですけれども、まあもうプレゼントちょうだいとかケーキ食べたいという年齢でもないんですけれどね、うん、でも春の芽吹きはワクワクしますよね。あ、そうだ、私もこの冬冬眠してたので、目覚める時が近いでしょうかってよくわからないんですね。病気でゆっくりしましょうという期間でした。
はあ、そうなんですね。
はい。
イエス・キリストが墓の中から復活されたことを記念するイースターは、今年は4月17日で、その前の1週間を受難週と言います。今年はイースターも受難週も4月なのですが、イメージとしては3月が受難週、4月がイースターという感じがしますね。
実際、3月2日の水曜日からレント、受難節という期間に入っているんですよね。
そうなんです。イースターから遡って40日前の水曜日からレント、受難節が始まるのです。もっとも数えてみると46日あるのですが、6回の日曜日は除かれるので、3月2日からということになるのです。もともとローマカトリック教会の暦で、キリストの受難に思いを馳せながら悔い改めをし、洗礼の準備をする期間なのだそうです。
そうなのですね。カトリックの暦では、洗礼の準備期間。それはあまり知りませんでした。新しく生まれるための準備、春と通じる気がします。ではここで今回のプログラムをご紹介しましょう。今回はキリストの受難というテーマでお送りします。ここで音楽をお聴きいただきます。最初の一曲は箱舟で愛を知ったとき。 箱舟で愛を知った時をお送りしました。
ところで上野さんはいつクリスチャンになられたのですか？
はい。初めて教会に行ったのは小学校に入った頃だと思います。親戚にクリスチャンがいて、田舎に行くと日曜日は教会に一緒に行くことがありました。そしてそこがとっても楽しくて、うちでも教会に行きたいと言い出したそうで、小学3年生に初めて地元の教会を紹介してもらって行きました。洗礼を受けてクリスチャンになったのは2年後の5年生の時です。
そうですか。
はい。
私は上野さんよりずっと遅い、年齢は関係なくてですよ。
はい。
はい。大学3年生のイースターに洗礼を受けてクリスチャンになりました。ただ私の場合は自分の罪というものを深く考えることがないままクリスチャンというものに憧れのようなものを抱いて洗礼を受けたような節がありました。ですから洗礼を受けてからが大変でした。
ん？クリスチャンになったのに大変だったんですか？
はい。
それはなぜでしょうか？
本当は変なんですけどね。でも実際は救われたという確信がありませんから、人を憎んだり妬んだりというように、クリスチャンになる前とどこも変わり映えのしない、罪人同然の歩みだったんです。どうしてこんなのだろうと疑問に思ったり、所詮こんなものさと開き直ったりという中途半端な生き方でした。
なるほど。クリスチャンになるということが憧れだけではなくどういうことなのかということを知っていかれたのですね。
はい。
ここで2曲目の賛美をお送りしましょう。米田ひろしさんでイエスの真実。
Love. 恐れる死の淵にいて、
米田博さんでイエスの真実をお送りしました。そういう中で確信をつかむ何かきっかけがあったのですか？
はい、あったんです。三浦綾子さんの小説、潮刈り峠を読んでいるとき、主人公の長野信夫という青年が、雪の日に路傍伝道をしている壱岐一馬という牧師と出会うという場面です。やそ坊主と罵られて、雪のつぶてが投げつけられた後、長野の下宿で壱岐牧師と語り合います。その会話の中で彼は牧師から、なぜイエスは十字架につけられたかを知っているかと尋ねられ、さらにイエスを十字架につけたのはあなた自身だということがわかっているかと問い詰められます。もちろん彼はその時は理解できません。しかし、後になってわかるんですね。私はキリストが十字架にかかられたのは、この自分の罪のためだったと初めてわかったんです。
キリストの十字架が自分のためだった。これは大切な経験ですよね。私も話したように、子供の時にクリスチャンになりましたから、罪についてよくわかっていませんでした。でも、私にも、涙して十字架を感謝した時がありました。ところで山先生、
はい、
当然のことながら、聖書にはキリストの受難について書かれているところがたくさんあると思いますが、一つ挙げるならどこになりますか？
はい、では上野さんに聖書を読んでいただきましょう。新約聖書、ペテロの手紙第一、二章、21節から25節までを読んでくださいますか？
はい、お読みいたします。ペテロの手紙第一、二章、21節から25節。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や、自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰った。岩間先生にお話ししていただく前に、ここで3曲目の賛美をお送りしましょう。森重昇さんで、日の出です。
朝だよ、言った誰かが遠くで、まだ何にも見えなかったけれど、 一緒につなぐ手も見えない闇の中で静かに私は待っていた日の手を一人で悩みに沈む夜は長い必ず朝は来るけれど東の空がだんだん白くなって来るんだよ待ってた朝が心は痛み鏡込んだ後ろ姿今にもつまずき倒れそう暗い夜にたとえ何があったとしても決して私を見捨てない日の出は朝に私の傷は癒された光で心が照らされた悩みと悲しみとでがっかりした心に絶対なくならない希望が生まれた歩こう私と朝焼けの中を走ろう光の中を朝日が昇る力強く暗い闇を打ち破るかのように光の中を私たちが行くその目はまっすぐに前を見て喜びあふれ心から歌うその声は力強く大空に舞う愛の歌一人とても大事で大切な君がいるのは優しい神の愛のミステリー森の小鳥は朝を待ちきれいな声で知らせる日の出を野原に咲くタンポポを朝を待ち力いっぱい咲いているその姿歩こう私と朝焼けの中を走ろう光の中を朝日が昇る力強く暗い闇を打ち破るかのように光の中を私たちが行くその目はまっすぐに前を見て喜びあふれ心から歌うその声は力強く大空に舞う愛の歌力強く大空に舞う愛の歌
森重昇さんで日の出をお送りしました。では、岩間先生に今の聖書からお話ししていただきます。
はじめにお話に出たように、今、受難節の期間を過ごしています。イエス・キリストの受けられた苦難を深く覚えたいと思います。キリストは実に耐え難い苦しみをお受けになりました。イスカリオテのユダはキリストを裏切り、ペテロはキリストを否定しました。他の弟子たちもみんな逃げてしまいました。 キリストは一晩中、初めからキリストを死刑にする目的で開かれた不当な裁判で裁かれました。唾をかけられ、平手で叩かれ、鞭打たれ、愚弄され、ついに両手両足を犬釘で打ち抜かれて十字架につけられました。キリストの左右に犯罪人も一緒に十字架につけられました。キリストは罪人の一人として処刑されたのです。キリストは何一つ罪を犯されませんでした。キリストを裁いた総督ピラトでさえ、キリストの無罪を認めざるを得なかったくらいです。それなのにキリストは重罪人のようにして十字架刑に処せられたのです。何のためでしょうか？私たちのためです。私たちは天地万物を創造された誠の神様を知らず、自分の欲に任せて、放縦な生活を送ってきました。心の中には人に対する恨みや妬みや怒りが渦巻き、自分しか愛せない自己中心なものでした。これが私たち罪人の姿です。そのままでは私たちは確実に滅んでしまうはずでした。ところが愛なる神様は私たちを滅ぼしたくないと思われ、一人後、キリストを十字架にお付けになりました。本当は罪のために神様から裁かれ、捨てられるべきであった私たちの身代わりだったのです。キリストは人々の策略によって十字架につけられたのですが、実は神様が私たちの代わりにキリストを裁かれたのです。キリストは言語に絶する苦しみの中でも、一言も相手を罵ったり、神様に恨み事を言ったりはされず、黙々と十字架について行かれました。先ほど読んでいただいた聖書の御言葉にこうありました。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストの十字架は私たちの救いの源です。罪を悔い改め、キリストの十字架を信じれば、すべての罪が許され、私たちは救われます。あなたはもうこの救いをいただかれましたか？ぜひキリストのもとにいらっしゃってください。
井山先生、ありがとうございました。
はい。
罪というと、警察のお世話になるような重罪をイメージしますが、心の中の醜い思い、神様を受け入れないこと、自己中心な姿なのですね。そんなものが一切ないイエス様が、私たちの身代わりに苦しみを受けてくださった。しかも耐え難い十字架。真実の愛がなければ、そんなことできないと思わされます。この受難節、改めて十字架を思い感謝したいと思います。さあ、今日も終わりの時間が近づいてきました。最後の賛美です。アローマで心の叫びをお送りしましょう。
愛のある言葉をどれだけ聞けば君は心を開くのか。ざわめいた街に逃れてゆくけど、そこには本当の安らぎはない。いつまでもいつまでも同じことを繰り返し、変わらない変わらない怒りを感じている。誰にもわからない心の叫び、聞き遂げてくれる主イエスがただ一人。ざわめいた街から 歩き出せば主イエスの愛を感じてくるよ。考えていれば全ての答えが見つかるのか。何のため人は生まれてきたろうか。どこから人は来てどこへ行くのか。いつまでもいつまでも答えを探し続け、変わらない変わらない、怒りを感じている。誰にもわからない心の叫び、聞き遂げてくれる主イエスがただ一人。ざわめいた街から歩き出せば主イエスの愛を感じてくるよ。答えを探し続け、変わらない変わらない、怒りを感じている。誰にもわからない心の叫び、聞き遂げてくれる主イエスがただ一人。ざわめいた街から歩き出せば主イエスの愛を感じてくるよ。
アローマで心の叫びをお送りしました。では、皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、私の罪のために十字架にかかってくださったイエス様を信じ、罪が許され、天国の希望を持って、この厳しい世の中を生き抜いていくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回はいかがでしたか？私も皆様の上に神様の祝福をお祈りいたします。この放送は金宝殿、近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金宝殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は4月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。
今回のクルーズは、パーソナリティの上野花子と、
ラジオ牧師の岩間博史でご案内しました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。